力と位と権威、話、城間正達。
今日の説教は力と位と権威について、お話ししたいと思います。このノアの子はセムハムヤペテ、ハムの子孫がクシでありました。そしてクシの子はニムロデであって、このニムロデが世の権力者となった最初の人であるとあります。彼の国は最初シナルの地にあって、このバベルの町を建てました。そして異教の帝国をいくつも建てていきました。シナルの地に後にバビロンという帝国が建ちます。そしてアッスリア帝国、カナン人、ペリシテ人と神のために反逆し迫害する民となりました。このバビロンの帝国というのはどういったもので何でしょうか。ルシファーは意図高き者のようになろうと言った。自分を高めようとするこの望みから天の宮に争いが生じ、一軍の天使たちが追われたのであった。もしルシファーが本当に意図高き神のようになろうと望んだのだったら、彼は決して天における自分たちの定められた地位を捨てなかったであろう。なぜなら、意図高き神の精神は無我の奉仕のうちに表されるからである。ルシファーは神の御品性を望んだのではなくて、神の権力を望んだのであったと。ルシファーは無我の奉仕を望んだのではなく、神の権威を望んだ。この神の御座とか、キリストの権威、そして全宇宙を支配したかった。この野望をサタンは持っていた。彼は自分のために最高の地位を求めたが、彼の精神に動かされる者は誰でも皆これと同じことをするのである。こうして離反、不一致、争いは避けられないものとなる。支配権は最も強い者の褒美となる。サタンの王国は暴力の王国であって、各人は互いに相手を自分自身の昇進の道における邪魔者とみなすか、あるいは自分がもっと高い地位へ上るための踏み石とみなすのである。このサタンの王国は暴力の王国である。そして強い者が弱い者を支配するという法則があります。ですから現在の世の中もそのように帝国が立っております。この主権国家というのがあります。主権国家というのは独立政府を設立し、政治的に市場権、統治権、支配権を持つことであります。これが今の世の帝国であります。主権者というのは権威を行使する者、国家の最高絶対権を有する者であります。大統領とか国王にあたります。そしてその中に君主制というの政治があります。主権を親子で世を受け継ぐこと、世襲による国の元首という、今北朝鮮みたいなもんですね。そして国王が本当に人格ができてないと国民は苦しみます。だんだん金銀銅鉄とね、この質が悪くなると国民は 本当に支配されてしまいます。活動の舞台に現れたすべての国々は、警護者としての聖者なる神の御目的を成就するかどうかを試みられるために、地上にその地位を占めることを許されたのである。予言は世界の大帝国、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマの攻防を描いている。これらのどの国も弱小な諸国家と同じように歴史を繰り返している。どの国家も試験の期間が与えられて、すべて失敗し、栄光は消え、権力は失われ、その地位は他の国家によって占められた。歴史を振り返ってみると、これの国々の攻防の繰り返しであります。現在まで残っている国というのはありません。ですから、神の御品性を表すものだけが永続するということなんですね。この政治と宗教の関係を考えてみましょう。イエスは彼らに近づいて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。イエス様は十字架にかかってこの天の宮廷へ登っていきました。そして十字架の贖いは完全で十分であったという保証を天父からもらいました。天地の一切の権力は命の君に与えられたので、イエスはご自分の権力と栄光を分け与えるために、罪の世にある弟子たちのもとへお帰りになったと。弟子たちとまた昇天するときに、弟子たちと別れる前に、キリストは御国の性質をはっきり述べられた。主は御国について、前に弟子たちにお語りになったことを思い起こされた。この世に現世的な王国はなくて、霊的王国を建てることがご自分の目的であると主は宣言された。キリストはダビデの位に疲れた地上の王として統治されるのではなかったと。ですからイエス様は一人一人の心の内に恵みの王国を建てる、キリストの品性を建てるためにやってきたと。これがご自分の目的であります。政治は国や社会のものであり、宗教は神との個人的な関係であります。政治は正しい目的に沿っているなら、社会全体の福祉を高めていくためのものであるが、人間全体に完全を期待することはありません。イエスは個人の到達すべき目標を、それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい、と教えられたが、それが宗教であります。完全に向かって、目標に向かって進むのが私たちの目標である。政治は全体の利益のために個人に対してはある種の制限を必要とするが、宗教には制限がなく自由であります。政治は変動する地上のものであり、宗教は永遠に変わらない天よりのものであります。政治が他を支配する力であるなら、宗教は自分を支配する力であります。この歴史の権力者の悪性について聖書は記してあります。聖書はその背後に見えざるサタンの支配であることを述べて、宗教が権力を持ち政治的な支配をするならば、必ず神の民、クリスチャンを迫害するのであります。これが原則であります。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国は この世のものではないと、イエス様はヨハネ18の36におっしゃっています。このアメリカンドリームとかジャパニーズドリームという言葉があります。一世代で金持ちになる夢はなくなりました。今の若者たちは職もなく社会の組織の中で働く場所もなくなった。またアメリカインディアンは居住地を追われ、酒、タバコ、テレビ、食料を国から提供され、昼間から酒を飲み、無気力となった。日本も無気力な青年が多くなったとあります。子供たちも希望も持てなくなったと、子供たちに意見聞いたらそう言うんですね。将来に希望がないって。イエスが来られたのは、そうしたサタンの技を壊すためである。イエスは無力な民衆から働きを始められた。貧しさや悲しさには希望はなく、柔和な人たちは地を奪われた。イエスはそれらの民衆の生活条件を変えることではなく、心の思いを変えることで救いの道を示された。心が大事であります。一時的に名物に慰めを見ようとする者に永遠を思う思いを持たせて厳しさを避けようとする現実に対してその貧しさ、その悲しみ、その柔和がそのままでそれゆえに幸いであると教えられたのである。この三条の水訓、心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を置きつくであろう。マタイ5の3から5。キリストは、すべての人を十字架のもとに来て、重荷を下ろしなさいと言われます。平和を作り出す人は幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。義のために、迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものであると。三条の水訓で教えられました。この平和とは何でしょうか？平和とは争いなどがなく穏やかなこと。現在地球上で核兵器とか人種差別はなくなっていますでしょうか？国家間に武力によらない解決方法はあるでしょうか？互いに片手を握手して空いてる片手に武器を握りしめてるようなものは平和ではない。ある国々の平和する平和とは現状維持であるが、ある国々は現状には到底満足できない。この先進国と発展途上国とは平和に対する価値観が各々違ってきます。アメリカは民主主義、ロシア、中国は共産主義、人類は平和を願っています。平和を希望しない国はない。人類は平和のために努力している。平和はあらゆる国際会議のテーマである。私たちの平和を破壊するのは自己愛であると。祝福年は19ページであります。利己心、自我がなくならない限り平和はありません。キリストは平和の君である。キリストの御業は罪が破壊した平和を天と地に回復することである。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストにより神に対して平和を得ている。誰でも罪と絶縁することに同意し、キリストの愛に心を開くのは、この天の平和を持つものとなる。これ以外に平和のもといはないとあります。心に受け入れられたキリストの恵みは敵意を鎮めると。イエス様の愛というのは、自己否定、自己犠牲の愛であります。 この愛が平和を保っております。神の国を何に比べようか、またどんな例えで言い表そうか、とキリストは言われました。キリストはこの世の国を用いて、神の国を表すことはできなかった。神の国に匹敵するものを境の中に見つけることはできなかった。地上の王国は優勢な権力によって治めるが、キリストの国では武器や抑制の道具がことごとく消し去られている。神の国は人間を高め、高貴にすると。キリストの国には武器や抑制の道具がないって。政党も派閥もないって。この昔琉球に武器がなかったって。ペリー帝国とか宣教師は来てびっくりしたとあります。本当に海や自然が非常にきれかったって。天国のようであったって。武器もなかったというんですね。彼は諸々の国の間に裁きを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こうして彼らはその剣を打ち返して好きとし、その槍を打ち返して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ我々は主の光に歩もう。イザヤ書2-4-5。槍を変えて鎌とするって。好きとするって言うんですね。すなわち彼は主の宮を建て、王としての光栄を帯び、その位に座して治める。その位の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間に平和の一致がある。ゼカリヤ書6-13。現在今イエス様は至聖所で、この父なる神と御子イエスキリストの贖いの計画をこの中保者として今働いております。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。父と御子はイエスキリストは憐れみの愛をもって私たちを救いたいとしております。二人の間に平和の一致がある。宗教も自由も幸福平和を訴えている。政治においても自由幸福平和を約束する。しかし政治と宗教の違いは、政治はあくまでも地上のことで終わっているが、宗教はこの世の市民であり、この地上で備えをして天国へ行く市民であります。この世の国々が平和であるということは、力のバランスが取れていることであります。この強い国に戦いを挑む国はありません。三条の水君は自我利己心を打ち砕けます。キリストの多くの真の性質を理解することができるようにキリストは教えられました。権力の移行。どのように権力が移行したときに迫害が始まるか。キリスト教が発生したのは世界の中心地点であるエルサレムの近くであった。ローマ最大の武力を持つローマの支配があった。武力は権力の持つ政治力に結びついたり、異教の偶像礼拝と結びついたりするようなやり方は純粋なキリスト教発達の中に見られなかったとあります。初代教会の歴史は救い主の御言葉を成就を立証した。血と読みの力は信徒たちに立ち向かうことによってキリストに対抗した。異教はもし福音が勝利を収めるならば、自分たちの神殿と祭壇は一掃されてしまうと予想し、そのために全力を挙げてキリスト教を撲滅しようとした。そのために多くの人が 殉教しました。それでも血は種となって広がっていったとあります。ついにキリスト者の多くは標準を下げることに同意し、キリスト教と異教徒の間の結合が成立した。偶像礼拝者たちは改宗したといって教会に加わったものの、依然として偶像礼拝を続けており、礼拝の対象をイエスの像やマリア、聖人たちの像に変えたに過ぎなかった。こうして教会内に侵入した忌まわしい偶像礼拝のパンダネはその害を及ぼしていった。不健全な教義、迷信的霊典の偶像礼拝儀式が教会の信条と礼拝の中に取り入れられた。キリストたちは偶像礼拝者たちと結合をしたことによってキリストは腐敗し、教会はその純潔と力を失った。このキリスト教と異教徒の結合がキリスト教を腐敗させます。義と不義とは何の関わりがあるか、光と闇とは何の交わりがあるかと、コリント第2、6の15にあります。この異教徒、キリスト教の妥協が神に反抗して立ち上がると予言された不法のものを出現されることになった。偽りの宗教のあの巨大な組織は、サタンの権力が生んだ一大傑作であって、自分の意のままにこの地上を支配しようとする彼の努力の記念碑であると。この異教とキリスト教の妥協が、ローマ法王教をこの起こさせることになりました。二世紀頃、五人の皇帝に、繁栄の絶頂に達するが、2世紀の末頃から傾き始める。コンスタンチン帝在位に至って、キリスト教はローマ国家公認の宗教となり、国教とされた。帝国は東西に分かれ、476年には西ローマ帝国は消滅する。東ローマは1453年に至るまで続いて滅びます。4世紀の初期、コンスタンチン帝は日曜日をローマ帝国全土の公の祝日にするという布告を出した。太陽の日は異教徒の国民にも尊ばれ、またキリスト者たちからも崇められた。それは異教とキリスト教の相反する点を一致させようとする皇帝の政策であった。コンスタンチン帝はそのように考えた。太陽の日を日曜日に持ってきて礼拝をするようになった。西ローマ帝国の怠慢の上にローマは万族の胸のなすがままにされたので、救助と保護を法王に求めた。ローマ皇帝ユスティアヌスによってローマの主教は全キリスト教会の頭という教権が与えられた。このローマは怠慢の家にとあります。この異教の派手な飾り、贅沢がローマ四国を滅ぼしたとあります。そして万族の群れ、いろんな山賊みたいなものが押し寄せてローマは滅びようとしました。6世紀に至って法王権は確立した。その権力の座はローマに置かれ、ローマの司教が全教会の司長とであると宣言された。異教は法王権に地位を譲った。竜は獣に自分の力と位と大いなる権威とを与えた。こうしてダニエル書と黙示録に予言されたところの1260年間に及ぶ法王権の迫害が始まったとあります。また、小さい角、法王教は自ら高ぶって高揚し、その衆軍の主に適し、衆軍というのは神の民、主はイエス・キリストであります。そのジョーク、異教ローマの力と位と権威を取り除き、 かつその聖女を倒した。ダニエル書8-11。太陽礼拝は異教礼拝として知られていました。異教ローマは太陽礼拝の国でありました。ローマの司教が太陽礼拝の習慣を公用し、教会に第7日目安息日の代わりに太陽礼拝を持ち込むことによって、サタンは皇帝から力と位と権威を取り除き、第5の大帝国、ローマ法王ナンバーワンを確立するために、その主権をローマの司教の手に渡すことになった。権力が移行しました。ジョークの犯罪を取り除くというのは、ルーモというヘブル語で、高揚するという意味があります。ダニエル 8-11。異教文化と宗教の吸収と高揚によって、異教ローマから法王教ローマへと権力が移行した。権力が移行した途端に迫害が始まった。紀元538年から迫害が始まりました。ヨーロッパ全土にローマ法王ナンバーワンが確立され、神のために迫害が始まった。竜のように物を言ったというのは、この法律の行使であります。歴史は再び繰り返します。初代教会は福音の単純さを貼られて堕落し、異教の儀式と習慣を受け入れたときに、聖霊と神の力を失った。そして人々の良心を支配するために、世俗の権力の援助を求めた。その結果が法王権であって、それは国家の権力を支配し、それを教会自身の目的、特に異端の処罰のために用いた教会であった。米国が獣の像を作るためには、宗教的権力が政府を支配し、教会が教会自身の目的を遂行するために、国家権力を用いるようにならなければならないと。地の主権者たちがサタンの方針に基づいて行動し、不法の者の側に身を置くとき、それは国家的廃墟のときである。そのとき罪のマス目が満たされる。国家的廃墟は国家的荒廃の印であると。やがて米国のこの日曜休業令が立つときに国家的廃墟がやってきます。そして三つの汚れた霊という廃教プロテスタント教会、地の王たち、ローマ教会は経済、政治、宗教で完全に一致し、新世界秩序を構築するのであります。プロテスタント教会の先駆者たちが最も激烈な迫害に耐え抜いたことに反して、この教会は偽りの宗教を支持するために世俗の権力と結合するであろう。この時、教会と国家の結合した権力によって、法王教の安息日が強制されるのである。国家的な廃墟が起こる。そして結末は国家的荒廃のみである。このユダヤ人たちは、私たちにはカイザル以外に王はありませんと言いました。こうして異教の当事者を選ぶことによって、ユダヤ国民は神権政治から離れました。彼らは自分たちの王として神を拒んだと。ですから全世界はローマ法王教を選びます。バラバを選んでキリストを十字架につけます。国家的廃墟とは何でしょうか。こうしたことは特にアメリカの主教会で起こった。社会のすべての階層が自由と安楽を享受することができるので、人々は富と贅沢に憧れ、金儲けに熱中し、誰もが手に入れられると見える名誉と権力を追求し、この世の呪物に関心と希望を集中させ、現在の秩序が崩壊するあの厳粛な日を 遥か将来に押しやってしまったとあります。この世の中も教会も富と贅沢に憧れ、金儲けに熱中しているとあります。中世のローマ帝国とアメリカ合衆国は贅沢と貪欲のために国家的崩壊になります。教会はこの世の利益と栄誉を手に入れるために地上の有力者たちの賛成と支持を求めるようになった。こうしてこのようにしてキリストを拒否したことによって教会はサタンの代表者であるローマの司教に忠誠を尽くすに至った。教会は世の利益を求め、栄誉を求め、世の称賛を世の王様に求めた。そして教会はローマの司教に忠誠を尽くすに至ったとあります。国家的荒廃とは何でしょうか。経済恐慌か、また自然災害か、道徳的大敗か、今流行している新型コロナか、それによって荒廃するのか。教会と国家の高官たちは、すべての階級の人々に日常を尊重させるために結束して買収や説得や強制を行うであろう。神の権威の欠如は、圧政的な法令によって補われる。政治的腐敗は、正義を愛し、真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして、自由の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは、民衆の関心を買うために、日曜日遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服するとあります。このユダヤ人はピラトに、もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。と言って、優柔不断のピラトの心を揺さぶりました。為政者たち、この民衆の要求に屈服するのであります。米国の主要な教会が、その共通の教理において合同し、国家を動かして、教会の法令を施行させ、教会の制度を支持させるようになるその時に、プロテスタントアメリカは、ローマ法王制の像を作り、その必然の結果として、反対者たちに法律上の刑罰を加えることになるのである。この法王教は、プロテスタントが偽りの安息日を強制する準備をしていることを見て時期を待っている。ローマカトリックはプロテスタントの動きをよく見ています。ジョーク、すべての国々の主権が取り去られ、取り去られというのを放棄捨てるスワーと言われます。アラス、憎むべきもの、ローマ市場権ナンバー2が建てられるとき設立される。それは全世界が驚き恐れて獣に従う時から1290日が定められている。ダニエル書12-11。地上の王たちが法王市場権ナンバー2を確立するために自分たちの主権を放棄することによってなされるのである。それは世界政府の頭として1290日間ローマ法王は支配するのである。この中世に異教ローマから法王教ローマに主権が移行した途端、1260年間神の民は迫害されました。最後の時代もまた同じ繰り返しであります。地の王たちが主権を法王教ローマに明け渡した途端、1260日間神の民が迫害されます。ですからこのタイムラインの始まりは神の民にとって悪いニュースとなります。そこで全地の人々は驚き恐れて、その獣に従い、黙示録 13-3、 すべての部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられた。黙示録 13-7。 安息日がキリスト教世界全体の特別な論争点となり、宗教と政治の当局者が結束して日曜日遵守を強要するとき、少数の者は世間の要求に屈することを断固として拒むために全世界の呪いの的となる。教会の制度と国家の法律に反対の立場を取る少数の者は許すべからず者であり、全世界が混乱と無法の状態に陥るよりも彼らが苦しむのを受ける方が良いと主張される。ちょうどイエス様を十字架につけたユダヤ人のように、一人の人が人民に代わって死んで全国民が滅びないようにと、竜のようにものを言ったと黙示録13の11にあります。それは国家が物を言うとかいうのは、立法及び司法権の活動のことである。題下161ページ。獣の像が物を言うとは、世界的規模の日曜休業令という法律が制定されたとき、第六の災いのときに死の法令を作成し、一定期間の後に施行することであります。しかし、神の民は、最後は救出されます。この世界は神の民を迫害することによって、神の一人子を事実上再び十字架につけるのであります。この社会の権威に対して信徒が取るべき態度とあります。私たちは政教分離に従ってクリスチャンは政治に干渉しなくてよいのか、どこまで干渉するのかしないのか、それもよく考えておかないといけません。あなた方はすべての人と立てた制度に主のゆえに従いなさい。主権者としての王であろうと、あるいは悪を行う者を罰し善を行う者を称するために王から使わされた長官であろうと、これに従いなさい。善を行うことによって愚かな人々の無知な発言を封じるのは神の御旨である。自由人にふさわしく行動しなさい。ただし自由王は悪を行う口実として用いず、神のしもべにふさわしく行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し恐れ、王を尊びなさい。ペテロ第一、二の十三から十七。これが、この政治家に対する私たちの、敬う方法であります。我々の上には、支配者として任命された人々があり、また国民を制御する法律がある。これらの法律がなかったならば、社会状態は今日よりももっとひどかったであろう。これらの法律の中には良いものも悪いものもある。悪いものが数を増してきてるから、我々はそのうちに困難な立場に立たされる時が来る。しかし神はご自分の民が確固として御言葉の約束に従って行動するように指示してくださるのである。週の第一日を尊重させる法律、立法は廃墟したキリスト教の世界の産物である。日曜日はキリスト教会によって神聖な神の安息に以上に高められた法王教の子である。神の民はどんな場合でもこれを忠誠は誓ってはならない。しかし神がそれを避けるように望んでおられる時には、日曜日遵守に勇敢に反対することは神の御心ではないということを神の民が理解するように願う。そのようにすると真理を述べ伝えることが不可能なほど強い偏見を起こさせることである。このアメリカで日曜休業令が起こったときに、この勇敢に真っ向から反対してはならない。日曜日に法律に挑戦するようなことはしてはならない。もしある場所でそのようなことをして恥ずかしめると、他の場所で同じことが行われる。 我々は日曜日をキリストの側に有利な働きを進めていく日として用いることができる。最善を尽くし、できる限りの柔和さと謙遜さを持って働かなければならないとあります。ですから、このことについて癇癪を起こしてはならない。むしろ祈りのうちに全てを神に委ねなさい。神だけが当事権の権力を抑制することがおできになる。向こうを見ずに歩んではならない。誰も無分別に自由を誇って、その自由を敵意の口実にして用いてはならないとあります。我々の兄弟たちが不注意に言ったり書いたりした非難的で迂闊な表現が我々を罪に定めるために用いられる時が来る。それらは単に言葉を出した人々を咎めるために用いるだけでなく、アドベンチスト全体が罪を負わされる。この法と秩序に反対することを喋ったり書いたりしてはならないとあります。これが証拠となります。日曜日を伝道の働きのために用いるならば、セブンスデーアドベンチストを恥ずかみして喜ぶ戦後な熱狂者たちの手から鞭を除くことになる。我々が日曜日に人々を訪問し、聖書の御言葉を紹介するために働くのを見ると、日曜休業令を出して我々の働きを妨げようとしても役に立たないことを彼らは知るであろう。かえって日曜日は人々を訪問して聖書の御言葉を教えなさいとあります。我々は聖書の言葉を最高の権威として受けられる。我々は政府が、を神が定められたと認め、合法的な範囲内でそれに従うことを聖なる義務として教えなければならない。しかしその要求が神の要求と矛盾するときは、人間よりむしろ神に従わなければならない。神様が第一であります。カイザルの名前と肖像が刻まれているローマの貨幣を手に持ちながらイエスは、彼らがローマの権力のもとに生活しているのだから、神に対する義務と矛盾しない限り、ローマの持てる指示を与えるべきであると宣言された。主はご自分の民が政治的な問題を忘れるように望んでおられる。これらの話題については沈黙が雄弁である。キリストはご自分の信徒が神の御言葉に明示されている純粋な福音の原則に一致団結するように求めておられるのである。政党に対して投票することは安全ではない。なぜならば、我々が投票する者が誰であるかわからないからである。どんな政治的な計画でも参加することは安全ではないと。それを肝に銘じなさいとあります。カイザルの主は主権者たちの権威は権威や行政に干渉されなかった。我々の模範であられるお方は現世の政治から遠ざかっておられたと。各時代の義務中間の315ページ。救い主の地上における生涯は安楽な自己中心の生活ではありませんでした。彼は絶え間ず熱心に失われた人々の救いのためにどうしたいましたと。イエスは何もしなかったわけではありません。イエス様はこの政治にこの関わりはなかったんですけども、神の、魂の救いのために熱心に働いた。キリストの生涯は階級制度のない宗教、ユダヤ人も異邦人も自由人も奴隷も神の前に同等で共通な兄弟の間柄で結ばれる宗教を確立した。政治に関する問題はキリストの行動を左右しなかった。 彼は隣人と見知らぬ人、味方と敵の差別をされなかった。彼の心に訴えたものは命の水に乾いている魂であったのである。教会の勧告288ページ。ですからキリストは個人的に心を生まれ変わらせる方法を通して働かれました。教会の権威についてキリストはどの時代において教会を持っておられました。アダムから始まって現代までの教会はすべて土台はイエス・キリストでありました。6000年の間、信仰はキリストの上に築かれてきた。6000年の間、サタンの怒りという洪水と嵐が我らの救いの岩なるキリストを襲った。だがそれは動かされることなく現在も立っている。教会は真理を宣伝するための神の代表者であって特別な働きをするように神から権限が与えられました。もし教会が神に忠実で神のすべての律法に服従するならば、教会の中にはたっとい神の恵みが宿ることであろう。もし教会が神に対して忠誠を尽くし、イスラエルの神、主を崇めるならば、どんな権力も教会に立ち向かうことはないのである。この人間の権力や人間の勢力が教会を設立したのではない。教会はそれの力によって滅びるものではない。教会は人間の力という意志ではなくて、永遠の岩なるキリストイエスの上に建てられた。読みの力もそれに打ち勝つことはない。神の臨在が神の事業に安定性を与える。諸々の君に信頼してはならない。人の子に信頼してはならないと勧められています。現在、教会はキリスト不在になっています。神の臨在がなければ何の力もない。神の臨在が神の事業に安定性を与えるとあります。万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。ゼカリア書 4-6。教会の権威は私の霊でによるのであるとあります。すべての責任ある地位についている教会員のメッセージ。なぜあなた方は糧にもならぬ者のために金を費やし、飽きることもできぬ者のためにどうするのか。私によく聞き従え。そうすれば良いものを食べることができ、最も豊かな食物であなた方を楽しませることができる。耳を傾け、私に聞け。そうすればあなた方は生きることができる。私はあなた方と常しえの契約を立てて、ダビデに約束した変わらない確かな恵みを与えると。見よ、私は彼を立てて、諸々の民の証人とし、また諸々の民の君とし、命令する者とした。見よ、あなた方は知らない国民を招く。あなたを知らない国民はあなたのもとに走ってくる。これはあなたの神、主イスラエルの聖者のゆえであり、主があなたに光栄を与えられたからである。私たちは自分の考えで教会の働きを一生懸命やろうとしていますが、まず私に聞けとあります。主の声を聞きなさいと。利己心を取り除き、へりくだって聖霊の声に教会は聞き従いましょう。頑固に拒み続けないようにと。ペテロは、それではあなた方は私を誰と言うか。ペテロは答えて言った。あなたこそ生ける神の子、キリストです。そこで私はあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。読みの力もそれに打ち勝つことはない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、 あなたが地上で説くことは天でも説かれるであろう。マタイの16の18、19にあります。ペトロはすべての教会の権威が与えられたんでしょうか。この聖句を読むとそのように受け止められますよね。ペテロという言葉は転がる石であるという意味がある。ペテロはその上に教会を建てられる岩ではなかったとあります。ペテロはイエス様があなたこそ生ける神の子でキリストであると言いました。ペテロは教会の信仰のもとへである真理を表明したので、イエスは今ペテロに信者全体の代表としての栄誉をお与えになった。イエスは、私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天でも解かれるであろうと言われた。この天国の鍵というのはキリストの御言葉であります。神の御言葉は権威があります。救い主は福音の働きを個人的にペテロにお任せになったのではなかった。後になってキリストはペテロに言われた言葉を繰り返して、それを直接教会に適用された。また実質的に同じことが信者の団体を代表する12名に語られた。もしイエスが何か特別な権威を特に一人の弟子にお授けになったのだったら、弟子たちの中で誰が一番偉いかということについてしばしば論争されるようなことはなかったであろう。彼らは主の希望に服従して主が選ばれた一人を尊敬したであろうとあります。この神の御言葉は、一人の人間が教会の判断に反対して自分の判断を掲げることを許していないし、また教会の意見に反対して自分の意見を主張することも許されてないのである。すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰もできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。このエルサレム会議とあります。回収した異邦人に割礼を受けるべきか、動物の肉の食べ方、霊天律の遵守についてアンティオク教会で論争が起こった。聖霊は回収した異邦人に霊天律の実行を義務付けない方が良いと見られた。この問題に関する人たちの考えも神の御霊の考えと同じであった。ヤコブは会議において議長を務めていたが、彼の最終的決定は、そこで私の意見では異邦人の中から神に帰依する人たちに煩いをかけてはいけないということであった。ヤコブは会議でみんなで決めたことをヤコブは発表いたしました。これで話し合いが終わった。この例を見れば、ローマカトリック教会が教えるように、ペテロが教会の頭ではなかったことがわかる。法王のようにペテロの継承者と主張してきた人々には、その主張に対する聖書的な根拠がないとあります。ローマ法はペテロの継承者と今主権が与えられたと主張しています。パウロとバルナマが主のために命を懸けて働いている者として彼らに推薦された。ユダとシラスも選ばれて、この人たちと共に異邦人のところに行き、会議の決定を口頭で伝えることになったとあります。そしてこのパウロとバルナマ、ユダとシラスはこの会議で決められたこと、文書と口頭で伝える言葉を携されて、神の四人のしもべがアンテオキに使わされた。それは地上に与えられた最高の権威の声であった。ですから皆さん、この会議の決定とか聖霊による正しい判断、 これが教会の最高の権威であります。この決定に反対した野心的で自信の強い兄弟たちの党派があった。これらの人々は独断で御業を携わっている態度をとり、しきりに激しくつぶやき、荒探しをし、新しい計画を持ち出して、福音使命を伝えるよう、神から任命された人々の働きを崩そうとした。教会は最初からそのような障害にあってきたのであるが、これは今後も常に終わりの時まで続くであろう。ですから、そういった分派とかいろんな人が世の終わりには出てきて教会を分裂させようとします。それはペテロが経験を通して自分に何も誇ることのないようなことを悟るためであった。どんなに立派な人でも好きなようにさせておかれると判断を誤るものである。ですから神様は一人だけに権威は与えられておりません。ややもすると、この権力が集中する2、3人の人が権力を握るという悪い例があります。神様は責任を分散させる、そして権威をそれぞれ人に与えられているのであります。時にはその荷が重かったが、パウロは義のために固く立った。教会が人間の権力による支配下に置かれてはならないということを彼は知っていた。掲示された真理が人間の伝説や格言に置き換えられてはならない。教会における地位がいかなるものであろうとも、人々の偏見や好みによって福音使命の進展を妨げられてはならない。教会は人間の権威によって支配されてはならない。そして、掲示された真理が人間の伝説、言い伝え、格言に置き換えられてもならない。これは重要なところであります。地位が権威を与えられるのではなくて、神の権威が地位を与えるのである。人間の言い伝えを神の御言葉の権威の上に置いてはならないと。神は地上の教会を光の通路とし、これを通して神の目的や意図をお伝えになる。神は教会に特別な権威と力をお授けになった。誰もそれを無視したり軽んじたりする資格はない。そうする者は神の御声を侮ることになるからであると。尊重しなければならないのは、教会という形をとった一致結合をした神のためのうちで語られる神の御声なのである。教会の勧告の上巻の225ページ。権威があるのは神の御声である。賢明な主はすべての信徒が守らなければならない密接なつながりという手段によって、クリスチャン同士、教会同士が一つに結ばれるよう計画なさった。こうして人間の器は神と協力できるのである。すべての働きが聖霊に従属し、すべての信徒が組織的に良い式のもとに一致し、神の恵みの喜ばしい訪れを世に伝えるようになるのである。観覧から栄光へ上巻の176ページ。この組織的に秩序を正しく行動しなければならない。パウロは教会員として一致している信者たち全体に授けられた権威を常に重んじる態度を取った。あの指導者のペテロでさえも、この信者全体に授けられた権威を常に重んじる態度をとった。教会はイエス様が王座であることによってのみ神の教会である。牧師に失望することもあります。自分自身によってもっと失望する日が多いだろう。悪は他人によってだけではない。 自分によっても教会に運ばれる。しかし神の教会には悪を悪と指摘する権威があります。サタンは神の政府に対する大いなる反逆者であります。政治と名誉と愛と真理は神の御座の特質であり、神の政府の原則であります。この神の立法はこの神の政府の土台であります。サタンはそれに対する反逆を起こしました。キリスト教会で受け入れられている語尾ほど天の神の権威に大胆に唾液を与えるのはなく、また神の立法はもはや人間を拘束しないという急速に力を増しつつある現代的教理ほど理性の命令に真っ向から反しており、結果の有害なものもない。どの国も皆法律があって、これを尊重しこれを服従することが要求されている。法律がなければ政府は存在することはできない。天地の創造主に自ら作られた被造物を治める立法がないなどということは想像できるであろうか。まず神の立法に従うことが世界中の人々にこれ述べ伝えられました。ですから神の立法というのは全世界の人々が守るべきものであります。人間は神の要求に従うこれから解放されているという教えがすでに道徳的義務の力を弱め、世に不法の水門を開いてしまった。無法、法と堕落が押し寄せる潮のように我々の上に流れ込んできている。家庭においてもサタンは働いている。サタンの旗はキリスト者と称する家庭にも広がっている。妬み、中傷、偽善、不和、競争、争い、聖なる信頼に対する裏切り、肉欲の放縦がある。現在子供たちが親の権威に対する反抗という罪が今日の世界の不幸と犯罪の根本となっている。親に対する不服従が、これが不幸と犯罪の根本になっているとあります。裁判所は腐敗している。支配者たちは利益と享楽を求めて行動している。不正視線によって多くの人が能力が曇らされ、そのためサタンは彼らをほとんど完全に支配している。放送会は堕落し回収され騙されている。飲酒、陥落、欲情、妬み、あらゆる種類の不正が異性者たちの中に表されている。公平は後ろに退け、正義は遥かに立つ。ですから今神の立法は地の塵に伏させられているような状態であります。彼らはあなたの掟を破りました、今は主の働かれる時ですと言って叫ぼうではありませんか。すると一般の多くの教師たちはあまり守りたくない義務から逃れる唯一の道として、神の立法はもはや拘束力を持ってないと宣言する。このようにして彼らは立法も安息日も共に捨て去るのである。安息日の改革の運動が広がりにつれて第四条の要求を無効にするため神の立法を退けることがほとんど世界的になる。宗教界の指導者たちの教えは不信仰への道、心霊術への道、そして神の立法に対する軽蔑の道を開いてきた。だから今日のキリスト教会に存在する不法の恐るべき責任はこれらの指導者たちにあるのであると。サタンは天の立法に服従するすべてのものに迫害するのであります。なぜなら生ける神の印を受けないようにさせます。私は死んだことはあるが、見よ、よよ限りなく生きているものである。 そして死と黄泉の鍵を持っている。この鍵というのは支配権でもあり権威でもあります。イエス様はそれを持っております。聖なる者、誠なる者、ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも閉じられないことないものが次のように言われる。イエスが聖女の門を閉じられたので誰もそれを開けることはできない。また彼が聖女の門を開かれたので誰もそれを閉じることはできないことを私は見た。そしてイエスが箱の中のある聖女の門を開いて、戒めが神のために対して輝き出ているので、彼らは安息日の問題によって試みられることを私は見たと。初代文集106ページ。この争いの結果、全キリスト教世界は2種類の人々に分けられる。すなわち、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持つ者と、獣とその像とを拝み、その刻印を受ける者とである。教会と国家とが力を合わせて、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に獣の刻印を受けるように、強制しても神の民はそれを受けない。また私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。そしてこのガラスの海のそばに獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして立っているのを見た。この14万4千は獣とその像とその名の数字に打ち勝った人々とあります。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とがよいあり、よい限りなくあるようにと。この国々の帝国というのは根本に神を持っていないものは全て滅びる。神の御目的と結合し、神のご品性を表すものだけが永続することができると。教育の217ページ。その高い地位が神の権力によって与えられたものであることを認識しなかった者は滅びる。生ける神の印を受け、悩みの時に保護される人々はイエスの形を完全に反映していなければならない。そういう人に生ける神の印は押され、後の雨は降るのであります。天にいらっしゃいます神様、イエス様は天地創造主であり、万物の支配者であります。イエス・キリストのみが最高の権威を持っています。サタンは神の政府に反抗して立ち上がって攻撃してきます。神の律法に対する攻撃であります。しかし、14万4千、神の律法に完全に服従した神の民がやがて出現します。どうかイエス様が今日まで導いてもらった恩恵、恵みを無駄にしないように、最後はイエス様を裏切ることがないように、最後まで神の律法に忠誠を尽くすことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。